この御臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。かつて栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み、特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
天のお父様、神様は私たちにご自身の一人子、愛する一人子を与えてくださり、一人子、御子だけでなく全てを与えてくださるとおっしゃいました。しかし神様が私たちに絶対与えないとおっしゃっているものが一つだけあります。何でしょう？
栄光
です。栄光は全部神様のものです。神様は人間に栄光を絶対にお与えになりません。ですから皆さんは栄光を受けてはいけません。栄光はすべて神様にお返ししてください。証しをするというのは栄光をお返しするということなんです。神様は私の人生にこんな素晴らしいことをしてくださいました、このことの家に感謝し、すべての栄光をイエス様にお返ししますというのが証しなんです。皆さんの人生で起こったことにおいてですね、すべての栄光はイエス様にお返ししてください。それ以外のものは全部あなたが受け取ってください。よろしいでしょうか？はい。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにイザヤ書の30章を開いてください。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後、聖書を開いている方ご一緒にお読みいたします。では住兄弟、イザヤ書の30章のですね、21節を読んでください。
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。私たちの人生には決断や選択を迫られることがありますですね。どうしようかと、どちらを選んだらよいだろうかとですね。そんな時にあなたは何を基準に、つまり判断の材料にしてですね、決めますか？何を基準に決めますか？自分の価値観、自分が良いと思うことですか？それとも損得ですか？こっちが儲かるですね。周りの声ですか、それとも皆さんの過去の経験ですか。何を基準にあなたはですね判断をしますか、ね。はい、後から派遣しなきゃよかったと思うこともしばしば人間はあるわけですですね。はい、最も良い方法はイエス様、まあ、聖霊様と言ってもいいです。お尋ねすることです。これ以上の方法はありません。イエス様、どうしたらよいでしょうかとですね、尋ねることです。はい、皆さんと一緒に実演しましょう。赤の部分、イエス様をですね、皆さんと一緒にですね、告白しましょう。はい、イエス様、どうしたらよいでしょうかということです。これ実際にしてください、ね。御言葉は実践しなければ絵に描いた餅ですよ。何度も言いますけどですね。イエス様、どうしたらよいでしょうかと尋ねることなの。これがもうベストの方法です。イエス様はさまざまな方法で最善の選択、これがいいですよというのをあなたに語ってくださいます。はい、今日はそのお話です。今日の説教のタイトル、小さな声を聞きなさい。小さな声を聞きなさい。ですか？ はい、じゃあその旧約聖書の中から一つの例があります、まあ、いくつもありますけど一つの例を見てみましょうですね。はい、次にですね第二列を開いてください。五章です。じゃあ住兄弟五章のですね最初に一節だけ読んでください。
アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させたからでもある。この人は勇士ではあったが雷病にかかっていた。
はい、歴戦の勇士、主君王に重んじられ部下に尊敬されていたですね。アラム、今のシリアですですね、の将軍ナーマンはもう歴戦の勇士、主君王に重んじられ部下に尊敬されていましたが、彼はもう深刻な問題を抱えていました。それはですね、彼は全身雷病にかかっていたのです。雷病というのは神経が麻痺、肉体が腐っていく病気です。まあ、いろんなところに行って治療をしたりですね、お金をかけたかもしれません。そのことを知っていたのはナーマンの妻だけでしたが、はい、オードリー、あ、ごめんなさい、住兄弟、二節を読んでください。
アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、
はい、かつてナーマン将軍が戦いに出てですね、イスラエルから奴隷ですけれども、奴隷として一人の若い娘を捕らえてきました。でその娘はナーマンのですね妻に仕えていました。でそのナーマンの妻がぽつりとね夫の雷病のことを言うんです。まあ実は私の夫ナーマン将軍は雷病なのよとですね、もう誰にも言うことができない、ぽつりと言うと、その娘はナーマンの妻に言いました。何と言ったでしょう。はい、3節読んでください。
その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。
もしご主人様ナーマン将軍がサマにある預言者、これエリシャのことです、エリシャのところに行かれたら、きっとあの方エリシャがご主人様の雷病を治してくださるでしょうにと言ったんです。女の子がですね言いました、ね、女奴隷が言いました。もう奴隷なんてもう簡単にねお金で買えるような、その当時はですね身分だったんです。名もない、もう名前書いてありません。若い奴隷の一言です。ナーマンの妻はそのことをその言葉を夫に告げました。ナーマンはそんな女の子ね、そんな子のことをね相手になるものかと無視したでしょうか。ナーマンはその小さな声に従い、小さな声に従いました。4節から8節、まあ、読みませんけども、ナーマン将軍は主君王の許可を得てイスラエルの王のところへ行きですね、その後ついでエリシャの家の入り口に立ちましたですね。はい、じゃ次を読みます。9節10節住兄弟読んでください。
こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって言った。ヨルダン川へ行って七たびあなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。
はい、ナーマン将軍はエリシャの前に出て、エリシャ殿とですね、ナーマンですと 私の雷病を治してほしいと言ったのですがですね、ところがですよ、エリシャ本人は出てこないんです。ここに何て書いてあります、使いをやってって書いてある、しもべをやったんですですね言いました、ヨルダン川へ行ってね、七度あなたの身を洗いなさい、七回こう川にですね、あの身を浸しなさい、そうすればあなたの体が元通りになって清気になりますと、その言葉だけ使いをやってやったんです、言ったのです。エリシャの対応にナーマンは怒ります。はい、11、12読んでください。
しかしナーマンは怒って去り、そして言った、何ということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川、アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途に着いた。
はい、ナーマンはエリシャの対応に怒ります。何ということだと、エリシャ本人が来て私の幹部に手を入れて、全能の神よ、このナーマンを癒したまえと、癒してくれるはずだったのにですね、川に行って水を浸せと、何ということですね、返事だと。ダマスコ、自分の故郷の川はですね、ヨルダン川よりもよっぽど立派な川だと、私は泣く子も黙るナーマン将軍だと、エリシャ本人が出てきて直してくれると思ったのに、しかもあの汚れたヨルダン川で身を洗えということかと、なんということだと。要するに彼のプライドが許さなかったんです。ナーマン将軍だと、プライドが許さなかったんです。そして彼はね、自分の帰路帰ろうとしました。しかしながら、ナーマンの部下がナーマンに言います。13節読んでください。
その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った、我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。
我が父よ、ナーマン将軍よと、あの預言者エリアがですね、もしも難しいこと、まあ、下の注釈には大きなことって書いてある。例えばね、敵の首を取ってこいと言ったら、あなたはできるでしょうと、大将軍ですからとで、ね、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くありなさいと、ヨルダン川に身を沈めなさいと言っただけではありませんかっていう。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんかと。小さな声を聞きなさい、小さな声を聞きなさい。はい、14節読んでください。
そこでナーマンは下って行き、神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなった。
そこでナーマンは思い直します。帰るつもりだったけど、そこでナーマンは下っていきって書いてある。下るって何ですか。へり下ったということですよ。へり下り、謙遜になってですね、神の人エリシャの言った通りにヨルダン川に入りました。その時に当然のことながら 鎧をですね、彼は取って服を取って入るわけですが、その時初めてその、ね、醜い雷病の体を部下たちに見せることになるわけです。ナーマンの雷病を見た時に部下たちはおーっと言って驚いたでしょう。しかしナーマンはヨルダン川に入りました。一度目起きても何も起こりません。7分の1癒されるわけではありません。2回目身を浸しました。何も起こりません。3回目、4回目、5回目、6回目、何にも起こりません。肉体はそのままのままです。7度彼がですね、身を沈めてもう途中でやめようかと何度思ったかもしれません。しかし7度彼がですね、身を浸し沈めて上がった時に彼の体は元通りになって、幼子の体のようにきれいになったとこう書いてある。ナーマンは思い直し、エリシャの言った通りにヨルダン川に7度身を浸すと、7で言ったから7回したんです。彼の体は元通りになって、幼子の体のように清くなったとこう書いてある。ナーマン将軍が抱えていたもう深刻な問題、全身の雷病が癒され清められました。ここでナーマンの行動を振り返ってみましょう。ナーマンはイスラエルの若い女奴隷の声に耳を傾けました。もうたかが女奴隷ですですね。そして神の人の前に立ちました。ご主人様がですね、サマリアにいる預言者のところに行かれれば雷病は清くなりますでしょうに、エリシャの前に立ちました。ナーマンはエリシャ本人が出てきて患部に手を置いて癒してくれると思いましたが、エリシャが語った内容はナーマンの方法とは異なっていました。ナーマンはエリシャが患部に手を置いて全能の神を呼んで癒してくれる、直接癒してくれると思ったけど、ヨルダン川に行って7度身を浸しなさい、異なっていました。神様の方法は兄弟姉妹、あなたの考えとは違うんです。異なっています。ほとんどの場合ですね、異なりますですね。そんなことで治るんですか、そんなことで問題が解決するんですかということを神様はおっしゃいます。だから人間は従えないんです。理性や経験が邪魔するわけですよ。そんなことは今まで聞いたことも見たこともね、体験したことないからも従わないんです。ナーマンの方法とは異なっていました。怒ったナーマンでしたが部下にたしなめられました。将軍、大きなことはできるでしょう。しかし彼はね、使いは7度身を浸せと言っただけではありませんが、思い直し神の言葉にそのまま従いました。7回そのまま従いました。すると雷病は癒されですね、体は清くなりました。書いてある通りです。謙遜と従順なんです。これが神の御業を体験する方法です。これは覚えてください。謙遜と従順です。まさにですね、ナーマンはもうプライドが打ち砕かれました。俺はナーマン将軍だ、誰だと思ってるか、そんなことが打ち砕かれました。そして神の言葉、エリシャの声に従順しました。謙遜と従順、これが神の御業を体験する方法なのです。 ある牧師が説教の中でこのように言いました。クリスチャンの最大の罪は何でしょうと言った。皆さん何だと思いますか。クリスチャンは人のものを盗んだり嘘をついたり殺したりしませんですね。もちろんしませんね。クリスチャンの罪はじゃあ何ですか。最大の罪は何だと思いますか。
鈍感。
はい、鈍感です。クリスチャンの最大の罪は鈍感です。要するにどういうことかといえば、神様が語っておられるのに聞いてないんです。神様が働いておられるのに気づいていないということです。神様は皆さんにいつも語りかけておられます。神様の技は皆さんの周りにいつも起きています。でも聞いていないし気づいていないんです。なぜか注目してないからです。そこに集中していないからです。クリスチャンの最大の罪は鈍感です。もう自分のことしか考えない、自分の考えしかですねでしか考えようとしないですね。鈍感です。私はいつかこういう説教をしました。霊の目を開きなさい。霊の目を開きなさい。霊の目を開ければ神様が見えるし、天国がわかるし、神の声が聞こえるんです。肉の目ばっかりで見ているから何も見えないし聞こえないんです。霊の目を開きなさいですね。神様が語っておられるのに気づいていない、聞いていない。神様が働いておられるのに気づいていない。クリスチャンの最大の罪は鈍感です。聖霊様、神様、聖霊様は小さな声で語られます。ナーマに語ったのは女奴隷の声でした。神様は子供を通してでもですね、赤子を通してでも語られるんです。小さな声で語られます。注意していなければ聞き逃してしまいます。ではどうしたら小さな声を聞くことができるでしょうかですね。このことを話します。5つのポイントから語ります。どうしたら神様の小さな声を聞くことができるのでしょうか。まずですね、人生の選択や決断を皆さんが迫られたとき、どうしようかと思ったときですね、まず皆さんがもう根本的にですね、理解しておかなければならないことは、神様の方法がいつもベストということです。これがなければ聞く気になりません。私の考えよりも、世の中が言うことよりも神様の方法がいつも最善ですということをね、もう初めからもそれを知ることです。もうこれ大前提です。そう思えないと聞く気になりませんから。神様の方法はいつも最善ですと知ることです。ですからさっき言ったイエス様はどうしたらよいでしょうかと尋ねることができるんです。神様の方法が最善と分かればイエス様に聞くのが一番いいわけです。イエス様どうしたらいいでしょうかと皆さんイエス様にお尋ねしてください。決断や選択をですね、迫られた時、しなきゃいけない時、はい、3番目です。ナーマン将軍がそうでありましたように、イエス様の答えがあなたの方法と異なっても従うことです。そもそも従う決心のない人に神様は語られません。もう従うか従わないかもご存知ですからね。もう従う気のない人にはね、そもそも語られません。クレスマ、神様の意見は参考意見ではないんです。 神様に聞いてみてよかったら従おうか、参考意見ではありません。聖書でですね、皆さん分かっているようにイエス様が語っておられることは全て命令形なんです。しなさいなんです。イエス様の語っておられることは命令形である。イエス様は私たちのご主人なんです。私たちはしもべ、ドゥーロスですね、いわゆる奴隷という意味ですけどね、従うということなんです。で、従う決心のない人にですね、神様はそもそも語られません。ですから神様、ね、良くても悪くても私はあなたに従いますと、まあ、悪いことはないわけですけど ね、良くても悪くても私の考えと同じでも違っても従いますと、でね、従う決心をすることです。そうすると語られるんです。そして神様からの語りかけですね、答えを待つことです。急ぐ時にはすぐ語られます。ゆっくりの時には時間かけて語られます。神様の時がありますから。はい、初めの御言葉、イザヤ書の30章の21節、住教でもう一回そこだけ読んでください。
あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。
あなたの耳はここに後ろからって書いてある。神様は前から語られないって書いてあるんですよ。後ろから語るって書いてある。では後ろって何ですか？後ろから語るって、後ろからということは隠れたところからということです。思いもよらないところから語るということです。ナーマンの場合ですね、妻に仕えていたですね、サマリアから連れてきた女奴隷から語られました。だから隠れたところからですね、思いもよらないところからあなたの問題の答えは来ますよということなんで、これは後ろからって書いてある。正面切ってですね、こうですよと語られるとは限らないということです。神様もさまざまな方法で語られます。聖書を通して、聖書を読んでいるときにパッと答えが与えられることがあります。思いを通してですね、あなたに思いを与え、他人の口から、ナーマン将軍の場合はこうでした。環境や自然界を通してですね、もうさまざまな方法で語られます。で、神様の語りかけはいつも小さくささやかです。で、注意していなければ聞き逃してしまいます。いつもささやかです。注意していなければ聞き逃してしまいます。はい、神様の答えはもうこれ何度も言いますけども、聖書と一致します。聖書に反することはおっしゃいません。あ、聖書の言っていることを語られます。平安があります。語られた時にですね、あなたに平安が来ます。永続的です。一時的なものではありません。であり、ですね、全体の益になります。神様の語りかけのチェックは4つですから、よく覚えてください。聖書的であること、平安であること、永続的であること、全体の益になること、もうこれがチェックです。神様は一部の人だけ利益を与えてですね、他の人に損を与えるような解決策はされません。全体の益になるですね、答えをいつもお与えくださいます。そして神様の答えと確信したら、もうあなたはゴーサインです。実行するだけです。信仰によって歩むだけです。結果がまだ出ていなくてもですね、結果が出ていなくても一歩踏み出すことです。じっとしてたら何も起こりませんよ。答えが来たってじーっと待ってたってね、何も起こりませんよ。ゴーサインです。もうあとは実行するのみです。 信仰によってもう神様の言葉だと、ね、約束だと信じてもう歩むほかありません。その歩む中で神様が次々と御業をなされるんです。ナーマンの場合考えてみましょう。ヨルダン川に7度身を浸しなさいということでした。6回までは癒されなかったんですよ。1回目で7分の1癒されたかってそうじゃないんですよ。1回2回3回4回5回6回したけど全然変わらないんです。7回目浸した時に幼子のように清くなったってことだ。だから神様の言葉って分かったらね、あとはゴーサイン実行していくしかないんです。その中で神様はご自身のね約束の御業を次々と成してくださるということです。コーチング、私たちはコーチングの学びをしていますがですね、コーチングの進学はですね、神様の御心は最善ですですね。御心を行うときですね、聖霊様が共に働き助けてくださいます。あなたが御心を行うとき、あなた一人で頑張るのではありません。聖霊がいつも共にいてですね、あなたを助けてくださいます。御心を行うとき、聖霊様って仕事の霊なんです。だからいつもあなたが御心をですね行うときは共に働き助けてくださいますしですね、神様はあなたに協力者を与えてくださいます。だからあなたが一人で頑張るのでありません。あなたに必ず協力者を与えてくださいます。どうぞ小さな声です、神の声に聞き従ってください。今日の説教のタイトルは小さな声にですね、聞き従いなさいと、小さな声を聞きなさいということです。はい、この小さな声、神様にお尋ねして小さな声を聞いてですね、従って歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。はい、ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。クリスチャンの最大の罪は鈍感。神様が語っておられるのに聞いていない。神様が働いておられるのに気づいていない。神様は兄弟姉妹に語りかけてくださいます。人生におけるですね決断やですね、何かを選択しなければいけないときに最も素晴らしい方法はイエス様に尋ねることです。イエス様どうしたらいいでしょうかとお尋ねすることですですね。そしてですね、今日話したようにイエス様からの答えをですね、もう最初から自分で決めないで、自分で答えを出さない、出しとかないで、自分の考えと同じなら従います、違うなら従いませんではなくて、自分の考えを捨ててですね、神様の答えはあなたの考えとですね異なりますから、イエス様の方を受け取ってください。そうすればそのことが常に最善です。あなたは決して後から後悔することはありません。後から何回振り返って考えても、あれが最善の選択だったといつも思うようになります。それが神様の答えなのです。この神様に聞き声に聞き従う兄弟姉妹になりますよう、イエスの皆によって祝福をいたします。自分の口で今日の説教を覚えて1分間祈ってください。主よ従います、どうぞ語りかけてくださいと、イエス様にですね、めいめい自分の口でどうぞお祈りしてください。ではお祈りしましょう。天のお父様、感謝いたします。私たちの人生には決断選択を迫られる時があります。自分の判断で決断し、ああそうしなければよかった、こうすればよかったと後で後悔すること私たちはたくさんあります。しかし最善の選択はイエス様に聞き従うことです。 イエス様は必ず語り、しかも小さな声で語られますので、私たちが聞き逃すことがないよう助けてください。ナーマンが女奴隷の小さな声に従ったように、私たちも謙遜と従順の心を与え、神の言葉に従うその心を与えてください。すべての問題の解決はイエス様にあります。それが最善の答えです。どうぞこの答えの中をいつも歩む兄弟姉妹になりますように、どうぞ助けてください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今総楽流れております神の一人をご一緒に賛美しましょう。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。